時刻10時13分を回っています。クラシックズレオリ月の第3週の水曜日のこの時間は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。函館工業高等専門学校の、先生方あるいは周りの方々にいろいろなお話をお伺いしていきます。今月は生産システム工学科教授の立川博先生がお見えです。立川先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。少し早めに来ていただいてありがとうございました。ひとしきりお話をしてしまったところなんですが、まずこの生産システム工学科というのはどういう学科なのか、このあたりを教えてください。
従来5学科機械と電気と情報と物質工学かな、あと環境都市工学科っていうのは5つあったんですけども、新学科の再編で機械と電気と情報を一つの学科にまとめまして、まあ、生産システムと、いう形で、統合してですね、さらに高度化を図ろうということで出来上がった学科です。
はい。世の中の流れというか社会の流れに応じて必要な学科もそれからありようも変わってくると思うんですが、守屋先生にお伺いしたところ、高専の情報工学科の立ち上げに大変ご尽力をされたということですので、この情報工学科というものがそもそもどういうような概要のものなのかも教えてください。
情報工学科というのはコンピューター技術者を育成するというのが目的の学科なんですけども、コンピューターが世の中にどんどん広まっていく中でですね、コンピューターを使ったシステムとか、全ていろんなところに、自動車からいろんなところにコンピューターが入ってくる中で、それを開発できる、できる技術者が不足しているという状況から、全国の大学とか高専に情報工学科が次から次へと出来上がったという時期ですね。
今そういう分野の好きな学生さんたち、中学生さんとか高校生さんなんかも将来何になりたいというと、システムエンジニアになりたいという言葉が、昔そういう言葉を聞いたことがないわなんていう言葉も割とポンポンと出るような世の中に変わってきましたよね。
システム技術っていうのは、システムを構築するっていうのは単にコンピューターをいじるだけじゃなくて、コンピューターを使って何をやるかと、アイデアのスタート、アイデアからスタートして、そしてそれを実現して実際に使ってもらうということですから、非常に長いライフサイクルっていうのかな、そういう中での技術ですから、全てのことをやらないとならない。見た目にはすごくかっこよくて素晴らしいなんですけども、非常に苦労の多い仕事だっていうことは間違いないです。
でもその分やりがいがありそうなんですが、実は久しぶりにこの西部地区にいらしたということなんですが、もともとはこの地区でご縁があったということですね。
このエリアで生まれました。
小学校は
小学校はですね、森なんですよね。親の転勤で森に行きまして、それから中学校が札幌で、高校でまた函館に戻ってきたということです。
差し支えなければ高校はどちらだったんですか？
ラサール高校です。
で、大学へはご自分の将来を目指したところに行かれたんだと思うんですが、どういうところに？
工学部ですね。工学部の、電子工学科っていう学科なんですけども、そこに行きました。
どういう勉強なさったんですか？
いわゆる電子工学ですから、コンピューターの部品とか、あといろいろ、今流行りの、あの頃は電子工学っていうのは非常に皆さん興味があって、有名だったんですけど、電子部品を作る、そういう技術を勉強する学科でした。
今それこそもうパソコンはもとよりスマホでも何でも大変身近にそういうものがなりましたけど、当時学生さんでらした頃、コンピューターってまだまだでかくて高くて難しいものだったそうですね。
私が大学の時に使ったというか使わせてもらえなかったんですけどもコンピューターっていうのはコンピューター、質っていうのがあって、そこにチンザマシマしてて、でコーディングしたプログラムと紙のを持ってって、これでプログラム動かしてって置いてくるような仕組みになってました。実際には触らせてもらえなかったという。
すごいですね。社長室みたいにコンピューター室があってそこに鎮座ましましてたというね、それが一般的にこんな風に普及し始めたきっかけとなったのは大体いつ頃どんなことがあったんですか？
そうですね、まあ、いわゆるさっき言った電子部品が CPU とかメモリとかそういうのがどんどんどんどん小さくなって、価格が安くなって、そしてコンピューター自体も安くなったという時代が来まして、まあ、それが理由でいろんなところに、まあ、会社とかそれから大学の研究所とかそういうところに一人一台という形でコンピューターが導入されるようになって、はい、初めて、まあ、そういう形になって、まあ、その後パーソナルコンピューターという形で会社なんかは机の上に事務用品の代わりにコンピューターが置かれる時代がバタバタバタっと来たという感じですね。
機械音痴の私でさえもパソコンがなければ暮らしていけないというそういう時代になりましたが、まあ、そういう技術の発展のおかげで、私たちの暮らしにはいろいろな便利なものが登場して安心安全なものも登場しました。とりわけ立川先生は列車の保安制御という、はい、そういうところでコンピューターとの関わりがあるということですが、これは厚生に入る前のお仕事での、
そうですね、はい、まあ、就職したところが、まあ、そういうことをやってた会社だったので、まあ、そういうところに配属になってそういう仕事をして、鉄道関係のですね、信号システムの開発をずっとやってきました。
はい、これは大変興味のあるところなので少し詳しくお伺いしたいんですが、まあ、列車事故などがあるとスピードの出しすぎて、はい、安全制御装置が設置されていなかったとか、あるにもかかわらずとか、いろいろ聞くものなんですが、そもそもこれはどういうような装置なんでしょうか？